聖書を読み出します。ヨハネの第一の手紙1章5節から10節まで。ヨハネの第一の手紙1章5節から10節までをお読みいたします。私たちがイエスから聞いてあなた方に伝える訪れはこうである。神は光であって、神には少しの暗いところもない。神と交わりをしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって真理を行っているのではない。しかし神が光の中にいますよ。私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私が自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。もし罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とするのであって、神の言葉は私たちのうちにない。イエスから聞いてあなた方に伝える訪れという内で、御言葉に聞いてまいります。ヨハネは手紙を書くにあたって、イエス様と歩んだ生涯を思い巡らしたことでしょう。イエス様が関わってくださった時間を思い出していたら、書かずにはいられなくなってしまったかもしれません。許されないようなものを許し、愛されないようなものでしたが、とことんまで愛してくださった主なるお方を繰り返し思い巡らしたでしょう。そのように思い巡らしている中で、イエス様から直接、父なる神はこのようなお方であると聞いたヨハネは、手紙の受け取り人たちに訪れ、もしくは翻訳の違いで指針として伝えようと、手渡そうとしました。手紙を書いた背景として、この時代すでにイエス様のものではない教えが教会に入り込んでいたようです。ヨハネはイエス様とじっくり交わったものとして、また長老の立場でイエス様が教えられたことでない偽教師たちの教えや反キリストに手紙の中で反論しています。ですから、前回味わったところにも、それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは、父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである、ね、交わり、人、神と人、霊と誠による礼拝、そして人と人との交わり、信仰共同体であるということですよね。そういったことを味わってまいりました。神は光と言いながら闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって真理を行っているわけではない。私たちはイエス様によって新しく作り変えられ、真理を行うために召し出されているんだ。光の中を歩む、光の中を歩くためには、罪を罪と認めて告白することは不可欠だと、こう伝えていきました。ヨハネの言葉に耳を傾けていきましょう。イエスから聞いてあなた方に伝える訪れという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、神は光であって少しの暗いところもないっていうんですね。当たり前のようですが、暗いところは少しもありません。光をあれと言われたお方、光をあれと言われて光を存在させられたお方は光そのものであられて、少しの暗いところもありません。白と黒で表せば完全な白です。一点のシミも曇りも陰りもありません。また善と悪で考えたならば、全くの善です。悪と交わる機会はありません。その余地もありません。非常に厳しいんですね。ですから、この方に照らされて隠し通せることはありません。良いことも悪いことも明らかに照らし出されてしまうわけですね。その上、何でもお見通しですから、居心地が悪い、もしくは近寄りがたいと言われる方もあるかもしれません。創世記の初めに記された、最初の男女ですね。神様の言葉を第一にせず、蛇、そそのかすものに聞いたために、目が開けたっていうんですね。で、主なる神がその歩まれる音を聞いて、神の顔を避けて、園の木の間に隠れてしまったっていうんですね。まずいことをしてしまったって、隠れてしまった。 私たちにはその性質が残っています。私たちは罪と罪の性質を受け継いでいます。神に背を向け自分を神としてしまうような、そのような罪、知らず知らずのうちに神が望んでおられない世の中の考えにどっぷりと使って、ますます神様が立てられた秩序に背を向けてしまう、離れてしまう。御子イエス様が人となられて地上に下ってこられたのは、私たちのすべての罪を背負い十字架の上で罰を受けられるためでした。神の怒りを受けられるためでした。その死は贖いの死です。ご自分が、イエス様ご自身が代価を払って私たちを買い取ってご自分のものとしてくださいました。私たちはイエス様の十字架の犠牲によって神と和解させていただき、霊と霊、魂と魂の交わりを回復させていただきました。光の中を歩むようにしていただけた。それにもかかわらず、六節、神と交わりをしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって、真理を行っているのではないっていうんですよね。世の中では、いろいろな誤解があります。信仰を持って、信仰を与えられてクリスチャンになったら、もう罪を犯さないんじゃない。世の中の人がそういうふうにクリスチャンを見ることもあるし、クリスチャンもそのように勘違いすることもあるかもしれない。どうでしょうか、ところが。何遍だって罪を犯してしまうわけですよ。そこに偽りの教えが入り込みます。仕方ないさ。人間は不完全だから、叩けば埃が出るのは当然じゃないか。少しぐらい罪があっても仕方がない。いやいや、しょうがないというわけではないんですね。その度に、ダメな自分に気づかされ、またやってしまったというダメな自分に気づかされ、そんな情けない自分のために命を差し出してくださった方の前に立たされるわけですよ。ヨハネはそれを経験したんですね。もう一度読んでみます。神と交わりをしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって真理を行っているのではない。打ち勝つことができない弱さがあるんだ。乗り越えることができない良さがあるんだ。罪を追い求めるまでではないにしても遠ざかれないままでいることを果たして神様は喜ばれるんだろうか、考えさせられるわけですね。向き合わさせられるわけです。そこには解決策があります。7節の前半を読んでみましょう。しかし神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ちっていうんですね。その交わりを通して罪から離れることができる。罪に気づき、罪から離れることができるようになる。イエス様の清さに預かった者たちの交わりに属するならば、罪を犯し続けても仕方ないと。見つかったらまずいから隠し続けようとは思えなくなるわけなんですよね。だからキリストの体、信仰共同体から離れてはならないわけです。二つ目のポイントに移ってまいりましょう。二つ目、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清める。私たちは北米ホーリネス教団というグループに属しておりまして、ホーリネス、清めに重きを置いています。信仰によってやがて神の清さ、イエス様の性質に預からせていただけると信じています。またその清め、清さを強調するわけですね。そこにも誤解が生じるわけですね。清められたら、清めを経験したらもう罪を犯さないのか。我々の先輩たちは清めをそのように説いたのではありません、ね。罪を犯さない清めであるとか完全を説いたのではなく、愛にある完全を説いていったんですね。8節に目を向けてみましょう。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにいない。罪は取り去られたんだという教えもですね、この時代に入っていたわけですよね。私たちはどこまで行ってもやはり罪、許された罪人であって、 本当にちょっとしたことで人を傷つけ、神様を悲しませてしまう、そういうものなんだということを、まず私たちは認めなければいけない。また、別な教えも入ってきました。罪を告白したら、その先、もう罪に問われないだろうか。やはり何度でも罪を犯してしまうんですね。仕方ないでは済まされないんです。で、その罪が見つかるたびごとに、イエス様を十字架にかけているってことはないだろうか。この罪のために、最善の犠牲を、最高の犠牲を捧げなければということはないだろうか。で、その解決方法ですが、7節をもう一度読んでみましょう。しかし神は光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、私たちが互いに交わりを持たせていただけたのは、この恵みからこぼれ落ちるものがなくなるためでもあります、ね。一緒に支え合いながら、励まし合いながら、時に、その、どれだけ神様を悲しませているか、ということに気づかせながらと言いましょうかね。こぼれ落ちたら大変なことになった。そしてその7節の後半、御子イエスの血が、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。御子イエス様の血がすべての罪から清めるという確信を得させていただきたいと思うんですね。光の中を歩く私たちをイエス様の血が清めてくださるんだということ。8節、もし罪、ごめんなさい、9節ですね。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるんだ、というんですね。過去に犯してきた罪、そして現在も気づかずに、もしくは見過ごしている罪、将来的に犯してしまう可能性も含めて、たった一回の十字架による贖いで、イエス様は解決してくださったんですね。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。イエス様が打たれた傷、流された血潮によって、私たちはようやく清められるんですね。もし罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とするのであって、神の言葉は私たちのうちにない。もし罪を犯したことがないというなら、罪を犯したことすらないなんて、口が裂けても言えないはずなのに、もし罪を犯したことがないというのは、それは自分に嘘ついてんじゃなくて、神様を偽りとするものなんだ。神様のことは私たちのうちにないっていうわけですね。私たちのうちに神の言葉、命の言葉は宿っているだろうか。ヨハネはこのことを指さして、この手紙を書き始めました。神様を偽り者としてまで自分を正しいとしたり守ろうとしたり、自分の罪はまだ小さく軽いと考えてないだろうか。何と比較してそれを言っているんだろうか。光であられるお方に照らしていただき、点検、そして吟味していただこうではありませんか。いや、点検や吟味はどのようにしたらいいだろうか。私たちは罪を抱えたまま神様と交わるって、そんな奇妙なことはできないわけなんですよね。できなくされているわけです。ですから、光の中を歩いて交わりを持つということ。また、罪と罪の性質があるとはっきりと認めるということ。ここがスタートですからね。認めない限り、罪を許してくれって言っても、罪は残り続けますから。そして、御子イエス様の血がすべての罪から私たちを清めることができるという信仰に立たせていただく。御子イエスの血によらなければ、私たちが清められることはありません。十字架の死をもって贖いを成し遂げ、蘇られたイエス様の前に低くなって出させていただこうではありませんか。御言葉を読んでお祈りをいたします。しかし神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるのである。 もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちは、あなたの前に罪であり、罪の生き方をしておりました。また今も気づかずにしているもの、そのままに伏せていることもないわけではないでしょう。またこれから先、気づかないうちに、もしくは意図して、罪を犯してしまうことだってないことはないと思います。主よ、どうぞ、そのような私たちを憐れんでくださいますように、あなたの御光をもって私たちを照らしてください。私たちは、照らし出されて見つかってしまうようなことが恐ろしくて、あなたから離れてしまうのではなく、ますますあなたの清い性質に預からせていただきたいと。御子イエスの血でしか私たちの罪を清めることができないんだと。本当に低くへり下って、あなたの成し遂げられた贖いの技を覚えて、御前に出ていくことができますように。真理を行うために、私たちは、罪許され、御前に招き出されているということを、もう一度信仰で確信することができますように。すべてを御手になれますので、技をなさってください。イエス様によってお祈りいたします。アーメン。